こんばんは、月の人です。ポップカルチャーは裏切らない第37回ですね。ポッドキャストのドラマが始まりましたね。僕これアンカーってアプリで撮ってるんですけど、主人公のみそのさんって伊藤真理香さん演じるキャラクターはアンカーで撮ってて、おおとなりましたね。あれね、ほんといいですよね。これはアンカーからどこに今飛んでるのかは、そのどの音を聞いておられるかはちょっとわからないですが、まあこうやっぱね、便利さが桁違いだなと思います。はい。そんなところで、まあポッドキャストブームね、来そうな感じですけど、まあしれっと隔週更新になってるんですけどね、まあまあちょっとずつ、はい、やっていきましょう、こちらもというところで。まずは、まずはというか今日は、演劇作品の話ですね。ロロという劇団の、いつだっておかしいほど誰もが誰か愛し愛されて第三高校ってシリーズっていう、まあ、連作の、演劇作品について、通称いつこうシリーズっていうふうに言われることが多いシリーズですね。まずロロという劇団なんですけど、これ三浦直之さんという作家さん、劇作家が、大学時代に立ち上げた劇団で2009年から活動してると。三浦直之さんは、まあそうですね、有名なところで言うとNHK ドラマの不女子うっかりゲイに告るっていうドラマであったりとか、あと最近は池松壮亮と綾瀬はるかのドラマですね、あなたのそばでは明日が笑うっていう、これは NHK ドラマでしたけど、まあ、徐々にこうなんか広まりつつあって、個人的にはダンスナンバー時をかける少女っていう作品があるんですけど、それがめっちゃ好きで、そこで5年ぐらい前かなに認識した作家の脚本家の方ですね。この夏には、それこそちょっと冒頭で話した伊藤真理香主演の映画です、ね、サマーフィルムに乗ってっていう作品を、8月に公開予定、脚本担当したですね、作品が公開予定とか、かなりこうカルチャー好きの間ではまあかなりもう知れ渡りつつある方でありますね。劇団ロロの中で言うと、その板橋俊也さんっていう方、役者さんが今すごい人気になりつつありますね。夏空とか出てて、今の大河にも出てましたね。すごい大柄のこう役者だ。なんか昔のなんか本当にすごい、なんだろうな、ガキ大将番長みたいな感じの見た目のすごいかっこいい役者さんなんですけど、すごい人気になりつつあるなってことで、まあ演劇界でもちょっとなおこう馳せつつある劇団なんじゃないかなと思います。はい。で、いつこうシリーズの話をすると、2015年から続いている連作の演劇作品シリーズで、今までまあ10作品出てきてるんですけど、それぞれ1時間ぐらいの作品になってます。いつだっておかしいほど誰もが誰か愛し愛されて第三高校っていう高校を舞台に、まあ、いろんな登場人物が、まあ、複数の回をまたいで、まあ出てくるんですよね。そこでまあ交流したりする様を見せるような作品になっていて、まあ、東京でしか上演はやってない作品なんですけど、まあ、ずっと存在は、知ってて、2018年ぐらいかな、というのも戯曲、その上演台本がホームページ上で全部無料で読めるようになってるんですね。まあ、そこで出てくるそのカルチャーアイテムとかね、サニーデイサービスとかいろいろ出てるんですよ。新海誠監督の星の声とか、そういう水曜日のダウンタウンとか、そういういろんな三浦さんが好きそうな好きであろうカルチャーとかエンタメがすごいいっぱい出てくるんですけど、その一つ一つの解説であったりとかついてたりして、まあ、その読み物としてもすごい面白い作品で、今も全然見れるんでぜひ皆さん見てほしいなと思うんですけど、まあ、この試みというか、この全部台本アップするっていうのは高校の演劇部が 上演できるようにという、 こう配慮みたいなところみたいですね、うん、あの上演時間もあの各作品ごと60分以内っていうふうになってるんですけど、これは高校演劇の、大会をなぞってる、というところもあったりして、まあなんか高校生が演じることを前提としたあのとキャラクター作りでもあるし、演劇の活性化みたいな側面もあるっぽい、ありそうなんじゃないかなっていうふうにあの思ってますね。でまあそのもう僕は、ね、今27歳で、まあ、そういうね年じゃないので、まあ、そういうずっと脚本を読んではこうほうと思ってたんですけど、まあ、この度そのいつこうシリーズですね、過去の全作品がですね、有料配信、しかも1から8までは2,000円全部でですよ。すごくないですか。普通にマジ値段がすごいなと思います。あのそんなのはありがたすぎるっていう、うん、で、最新作である90も2本合わせて2,000円で、合計4,000円でこの10時間のボリュームの演劇作品を楽しめるということで、まあ、値段の面でもちょっとおすすめしやすい作品ではあるんですけど、でまあ本当に投資でね見ることができるっていう、もうぶち上がり案件だったわけなんですけど、あの去年もあのボリューム8が上演されるにあたって、数本かな、3作品かなが過去作が配信っていう形であの YouTube で公開されてたんですよね。それも見たことはあったんですが、それでもこうなんでしょう、この続きで見るっていうこと、この1作目から続きで見ていくことのあの価値みたいなものすごく感じましたね。やっぱマーベルシネマティックユニバースとかね、全部通しで見る時のこう熱量みたいなすごいなと思うんですけど、これもそうでしたね。そもそもその台本の時点で見てたものが実際に役者さんが演じてるっていうだけでものすごい広がっていくし、なんだったらやっぱり台本読んでる段階で自分が登場人物を動かしてこう、あこういう人なんじゃない、こういう見た目なんじゃないかとか、こういう動きをこの状況でしてるんじゃないかとか想像しながら見るんで、なんかその正解答え合わせじゃないですけど、三浦さんの演出と僕の脳内の演出がこうなんだろうな、気恥ずかしい話ですがすごいこう交差するような瞬間もあって、そこもすごいなんか楽しいなと思いながら見たりまして、だから、まあ、いろんな楽しみ方できる作品だなと思いますね。うん、はい、まあね、ね、そう1と2は今 YouTube で、無料配信されてるんですね、これ本当にこの2作品とかね、本当台本だけでも面白かったですけど、本当にこれもし高校の時とか見てたら絶対演劇部入ってたよなっていうような作品ですね。そういうワクワク感に満ちてますね、うん、そういう思いにさせてくれる作品であるんですが、作品を通して例えばなんだろうな、反戦とか、 なんか社会を変えようみたいなすごいこうメッセージがあるとか、なんか絶望させて圧倒するみたいな、そういうことをするわけではなくて、こう見る人によってはこれ一体何を伝えたいんだって思うような、まあ、すごくささやかな作品といえばささやかな作品なんですよね。で、なんて言うんでしょうかと、これはじゃあ何なのかっていうと、僕はこれこそが誰もが誰か愛し愛されてっていうことを表現してるんじゃないかなっていうのを思います。小沢健二の歌ですね。うん、これね録音してる段階でね、ちょっと小沢健二っていう言葉がちょっとこう複数の意味を持つことになってしまいますけど、ちょっとまあまあひとまずね曲として捉えてもらえ、愛し愛されて生きるのさという曲がありますけど、うん、その何でしょうね、作品の中で、 いろんな、まあ、生徒たちが出てくるわけですよね。登場人物が出てくるわけで、例えば、まあ、誰とでも仲良くなれる正門くんっていう男の子がいたりとか、一方でこう不登校になっちゃってて、夜に学校にやってきて、昼間の間に仕掛けた盗聴器、学校中に仕掛けた盗聴器の音をこうずっと聞いてるっていう、あの逆乙女っていう女の子とか、それまあ本当にいろんなタイプの人、なんか一匹狼の群青くんって、これが板橋さんが演じてる方だったりとか、あとずっと崎陽軒のシウマイ弁当を食べてるシウマイっていうすごい可愛い感じの男の子がいたり、あといつも一緒にいる女の子3人組のグループとか、その子の妹とかね、そういうなんかいろいろ本当にいろんなタイプの人がいたりとかして、まあ、そのそれぞれが何でしょうね、時にはまあもちろんそれはあの人のこと好きだとか、あの人のこと気になるなとか、まあ、そういう、 こう具象化された感情で持ってはいるんですけど、こう何だろう、そういうそこまでいかなくても誰もが誰かのことを思ってるっていう、こう誰かのことを見つめてるっていうような、例えば憧れなのかもしれないし、こう何だろうこの人はってこう不思議があるような感じかもしれない。それもまあ様々なんですけど、まあ、そういうこう何て言うんですかね、ふとした瞬間にこう芽生えてくる思いというか、こうどうでもいいとこう思ってやってることが他の人にとってはなんか妙に映ってるみたいな、なんかこういうこの何だろうな、穏やかなコミュニケーションっていうんですかね、こう不思議なあの気恥ずかしさがあるあのコミュニケーションの物語なんじゃないかなっていうふうに思いますね。その学校ってやっぱり同年代の人たちが大体今集められて、で、まあ、友達もいれば、まあ、そうでもない顔見知りもいて、なんならちょっと苦手な人もいるっていう、まあ、そういう生態系が存在する、まあ、場所じゃないですか。その中だからこそ生まれるこう本来出会わなかったである人との、まあ、人間交差点っていうんですかね、ライムスターの言葉を借りるなら、そういうアクシデント的な出会いとかがもたらす、もちろんそれは負の側面もあるのかもしれないけども、この五つ子シリーズ描かれるのはその奇跡的ななんか美しい一瞬というかね、なんか心通じたなみたいな、なんか同じ喜び共有したなみたいなのをこうすごい救い取ってるっていうところがね、この五つ子シリーズの最大の魅力だなと思います。こう何気ないことなんですけどね、こう日々を生きるあのちょっとしたこう燃料に変わっていくようなことを描いてるような気がして、なんかそのね、なんか優しい目線っていうの本当に大好きですね。人が好きな人が描いてる作品だなと思います。ボリューム6ですね、グッドモーニングっていう作品があって、これはあの、女子高生、まあ、女性と2人のもう2人芝居で進んでいく話なんですけど、さっき言った逆乙女っていうとちょっとこうあのクラスで変わった浮いてる感じ の子っていうのがあの一緒にこう偶然バス停じゃない自転車置き場か、自転車置き場で出会うっていうところから始まる話なんですけど、まあそこで全編通して愛されて生きるのさがもう何回も何回も繰り返し流れる作品 でなおかつこうその人を見る、その人から見られるっていうようなこう視線の交わし合いみたいなのをかなり言及してある部分が多くてですね、こうちょうど真ん中っていうのもあるでしょうけど、かなりこの五つ子シリーズのメインテーマをしっかりこう感じれる作品になっているなと思います。そのこの回で起きた交流というか偶然起きた出来事っていうのがこうそっとねその人の背中を押すみたいな、まあこの上でもシンプルなんですけど、やっぱりなんかこういうのをフィクションで見せてほしいなっていうところを、うまく伝えてくれてるなと思いましたね。終盤に、ね、ダンスのシーンがあるんですよ、その2人の。それがね本当に最高なんで、ぜひ見てほしいなと思います。やっぱね、ダンスとかなんかこうなんでしょうね、人が何かを踏み出す瞬間こうっていうのをすごくこうパシャッとこうね捉えてるみたいな 感じたところがあって、 そこにね、なんかそれ勇気づけられるんですよね、うん、で実際やっぱダンス見るとそれはやっぱ台本読むだけではやっぱこれ見えてこないなって思いましたし、ね、こんな素晴らしくて力強い場面だったなんてっていう実感しましたね、うん、そしてまあそういうこうコミュニケーションっていう部分の、テーマが一つあるとして、もう一つあのいつこシリーズに大きなテーマがあるとするならば、これやっぱり想像力っていうところが一つ大きなテーマなんじゃないかなと思ってます、ボリューム5ですね、いつだって窓際で僕たちっていう作品があって、これ僕本当大好きな回、一番好きかもしれないですね。あのまあちょっとこうイケてないグループの男子の話だから、まあもう本当に移入しちゃうっていうところでなんですけど、すっごい大好きな一くだりがあって、あのホリエモンのグラビア、雑誌に載ってるホリエモンのグラビアにこうぐっとこう目を近づけて、そこからこう吉岡里帆をあの想像するっていうあのくだりがあるんですけど、まあ本当に男子高校生の休み時間っていうような感じだと思うんですけど、なんだろうな、こういうところから、なんかこんなところから全く違うところを連想するみたいな、何かから何かをこう思い出すみたいな、思い起こすみたいなことってやっぱり想像力だと思うんですよ。でそのまあ示唆的なのがそのホリエモンから吉岡里帆だったと思うんですけど、まあその回の中でも何回もねあるんですけど、例えば足音、その足音でその人が誰かを認識してるやつがいるんですよ。あのとかで、さっき言った逆乙女とか、その録音した声でしかそのクラスメイトのことを認識してないみたいな、その何でしょうね、その人をイメージできる痕跡とか証があるっていうこと、こう変に思えるかもしれないけども、なぜかその人にしか認識できないその人がいるっていう、この何でしょうね、自分ですら気づいてない自分に気づいてる誰かがいるっていう、この何でしょうね、これ感情わかんないですけど、あ、なん見てたのみたいな、うん、なんともむずがゆいよ、でもちょっとこうなんか心が浮く感じっていうんですかね、なんかそういう独特な承認っていうんですかね、なんか承認とも呼べない、なんだろう、認識されてるっていうことのなんか楽しさというか喜びとかを感じる、場面が本当にすごい散りばめられてて、これもすごくなんかね、いつこシリーズ通してこう感じ取れる部分ですね。その人にしかないその人があるっていうところをすごくこう肯定してるんですよね、うん、はい、そしてですね、まあ、そんな風にこう続いてきたシリーズなんですけど、6月末から7月頭に上演されたのがファイナルシリーズでして、ボリューム9ほつれる水面で縫われたぐるみと、ボリューム10の飛ぶという作品が上演されたんですけど、まあ、これが要するに最新作でありファイナルシリーズとされてるんですけど、もう素晴らしかったですね、うん、ファイナルシリーズを題されている通りですね、メンバー全員が高校3年生に、メンバーっていうか登場人物全員が高校3年生に上がってからの話で、まあ、その要は進路ですよね、進路が迫ってくることの不安感、まあ、もうすぐこうどうしようもなく終わっていくっていうことの寂しさですよね。でそれをなんていうの、直接的に感傷に浸るんじゃなくて、まあふざけ合ったりする中でふとこう実感するみたいな、この辺のね、なんかあのさりげないそれとないこう描き方っていうのはすごい あるなと思うし、なんかやっぱりなんていうんでしょう、そのでこれはサカナクション山口一郎の言葉ですけど、あの卒業ソングっていうのがあまり意味をなさなくなったと。それはやっぱり卒業してもつながり合う SNS とかで、ね、つながり合ってる中で出てくる、できちゃうから、関係性がですね続いていっちゃうから、根性の別れとかがこうなくなるっていうことで、なんだろうな、そういう時代になったっていう話があるんですけど、そのそういう時代における寂しさの話をしてるんですよ、このロロさんファイナルシーンに関しては。なんかきっとちょっとはつながってるんだろうけど、でも例えばそんなにめちゃくちゃ友達じゃないだったりしないって、 ここで終わるんだろうなみたいな関係性だからこそのなんかちょっと寂しいなみたいな、本当ね、なんかこんなの映画じゃ、映画とかで大作の青春作品だとやっぱなかなか拾わないであろう隙間の感情をとこうねつまみ上げてる感じでめちゃめちゃ良かったんですね。ボリューム9のね、ほつれる水面で縫われたぐるみ、これは、夜のねプールサイドを舞台にしてて、まあもう本当に舞台設定の時点でもかなりねいろんな作品を思い出すなと思う。なんか最近あの台湾映画の藍色夏恋って見たのめっちゃ良かったですけど、あれもねこうプールサイドちょでこう交流がみたいな秘密基地みたいな感じになってるんで、実際そのここに出てくる登場人物はすごくまあなんでしょうね、くだらないんだけどすごい大事な秘密をこう共有し合うっていう時間が描かれていて、これがねすごいキラキラしてましたね。こうなんでしょうね、ここからじゃあ卒業までの間にめちゃくちゃ仲良くなるとかそういうわけじゃない関係性の人たちなんですよ。でもなんかそれがゆえにね、その瞬間はものすごく近い距離にいたんだよっていうその瞬間の輝きみたいなあがね刻まれてたなと思いますね。ここにねこの作品出てくるねちょっとアイテムとしてちょっと僕がグッときたポイントをちょっと羅列しますと、セブンティーンアイス、あとファービーですね、でリンダリンダリンダ、このね3ワードにピンときたらぜひね見てほしいなと思いますね。この3つをねこんな風に使うんだっていうようなあのやり方してます。天元突破グレンラガンもあの入ってますね。でまあそういうこう何でしょうね、劇中でもそうですけど、その好きなものを集めること、集めて自分の拠り所にするっていうことの喜びっていうのがしっかり示されてて、でこれって三浦さんにとっての五つ子シリーズってこういうことなんだろうなっていうののメタファーだと思うんですけど、まあ、本当にそこがいいなと思って、やっぱ好きなものが多いってことをめちゃめちゃ肯定してくれる作品だから、なんかねこういうポップカルチャー裏切らないってこう言ってる人間をこうやっぱそれでいいんだよって言ってくれてる気がして、やっぱねなんかその年齢層で言えばね本当に普遍的なものを伝えてくれてると思います。で現時点での完結作、まあ、ファイナルですよね、ファイナル作品になる10ボリューム10の飛ぶっていう方はこれもねまたメタ的な感じなんですよね。舞台の中にこう舞台をこうどんどん作っていくっていうことがあの作品の、まあ、登場人物と動きの中核になってて、まあ、これ総括としてすごいグッとくるなと。で物語もこういつこうでその起きてきたここまでボリューム10までで描かれてきた出来事を、まあ、完全にじゃないですけど、まあ、こう部分的になぞる形で、その生徒が学生映画を作っていくっていうような内容なんですよね。でそのまあ劇中映画のセリフっていうのがどんどんどんどんこう終盤に行くにつれてすっごいこうね息づいてくるんですよ。それがまさにこれ五つ子を作る過程そのものを見せてるんじゃないかなっていう、見せてるような風に見えてきて、それがねすごいいいなと思いました。だから物を作るっていうの本当にいいなってね常々やっぱ思うんですよね。だからこうこの五つ子シリーズっていうのは舞台高校演劇もそうなんですけど、舞台装置舞台のセットを舞台上にこう演者たちが配置するところから演目が始まるんですよね。あのこれってやっぱりこの自分の手とこの動きでどんな世界も生み出せるっていうことの、まあ、マジカルさっていうんですかね、本当にこうただ偉大さみたいなのを教えてくれてるなと思って、まあ、すごくね そこでもなんか結構グッときてるし、それが作品の中でこうあの改めて示されたっていうところにものすごく感動をしましたね。で、ただあのさっきちょっとうっかり完結って言っちゃったんですけど、これで完全完結ではないんですよね。本当の完結作として長編がどうやら用意されているということで、まあ、間違いなく卒業式近辺の話だろうとは思いますね。このね登場人物の思いがどんな風に 漂って卒業に向かっていくのかって、すごく楽しみだなと思います。はい、今週は以上です。ありがとうございました。